声の広報十和田、2025年9月号、ナンバー275。広報十和田目次、特集、令和7年度十和田子ども議会、2ページ、3ページ。4ページ、災害から身を守るための行動を確認しましょう。12ページ、十和田市民カレッジ。14ページ、お知らせ。24ページ、十和田市秋祭り。主な目次でした。1ページ、表紙。第74回全国高校相撲十和田大会。8月15日、市相撲場。個人戦と団体戦の両方で奮闘した県立三本木農業恵拓高校は、個人戦の決勝トーナメントに進んだ小笠原康介選手が3位の好成績を収めました。また、団体戦でも16校の決勝トーナメントに進み、ベスト8入りを果たしました。24ページへ小笠原選手へのインタビューを掲載しています。写真説明。観客が見守る中、中央、土俵上で四つに組む選手二人。説明終わり。2ページ、3ページ。令和7年度、十和田子ども議会。7月23日。7月23日、市議会議場で十和田子ども議会を開催しました。この事業は、子どもの意見に耳を傾け、まちづくりに生かす機会にするとともに、子どもたちが議会を模擬体験することで、議会や市役所の仕組みを学び、質問を通して市について考え、郷土を愛する心を育むことを目的に、平成25年度から行っています。今回は、小学生7人と中学生9人が参加し、議長の小笠原聡真さん、副議長の木村真理さんによる議事進行のもとで、子ども議員が市政に対する質問を行いました。子ども議員から、産業の発展、子育て教育環境、市民の安全など、幅広い分野にわたる、素晴らしい質問や提案がされるたび、傍聴席からは大きな拍手が送られました。16人の顔写真とともに、1、畑山由香さん、三本木中2年、より多くの人に十和田市の魅力を PR。質問、市の良さをよりたくさんの人に伝えるために、市の公式 TikTok を開設してはどうか。答弁。市では高校生が市の魅力を詰め込んだショート動画を作成して情報発信を行う十和プロ事業を実施しており、本年度から試験的に TikTok のアカウントを開設し、この事業で作成した動画を掲載していく。その上で発信の効果を確認していきたい。2浜尾宗介さん、北園小6年、野菜を安く買える町。質問、野菜の高値の対策と消費を増やして短命券返上につなげるために、野菜の割引券を配布してはどうか。答弁、市では本年度、物価高への対策として、一人当たり4000円の笑顔あふれる応援券を配布しており、野菜も買うことができる。健康で笑顔あふれる生活を送ることができるよう、これからも様々な取り組みを進めたい。3、筑田康生さん、藤坂小6年。ベテラン農家に授業をしてもらえないか。質問、若手農家を増やすために、ベテラン農家に学校で農家の良いところなどについて授業をしてもらうのはどうか。 答弁。市では、新たに農業を始める人に対して、適切なアドバイスを行える農家が、指導役としてサポートする体制を整備している。このほか、学校の授業として取り入れることができるか、教育委員会を通じて、学校の先生と検討したい。4. 中村春樹さん、高等中3年。私たち子どもと自治体を守ること。質問。人口減少の対策として、子育てに関する経済的負担を減らす支援を進めてはどうか。答弁。市では、高校生までの医療費の無償化や子育て応援ギフト事業に取り組んでいる。また、すべての子どもの保育料の無償化、屋内遊戯施設の整備に向けて検討を進めている。この町に住みたいと思えるよう、さらなる子育て支援の充実を図りたい。5. 佐々木愛社さん、北園小6年。英検チャレンジプロジェクト。質問。現在、中学3年生を対象に実施している英語検定料の補助を小学生にも導入してはどうか。答弁。小学生のうちから英語検定に挑戦することは、基礎的な英語力を高めるきっかけとなる。小学生への補助の導入について、中学1、2年生への補助を含め、これからの英語教育の進展を踏まえながら、慎重に検討したい。6. 浜尾美咲さん、県立三本木高校附属中2年。インターネットを活用した中央病院の予約。質問。待ち時間がなく受診できるようにするために、インターネットを活用して予約できるようにしてはどうか。答弁。予約の日時は、患者の個々の状態に合わせて、診察処置などの内容を考慮し決定していることから、インターネットでの予約は難しい。待ち時間の短縮について、改善につながるよう、病院内で検討したい。7. 舞江花さん、県立三本木高校附属中2年。買い物カゴが置ける車椅子購入の援助。質問。車椅子の使用者が買い物を快適に楽しめるように、買い物カゴが置ける車椅子を購入する援助をしてはどうか。答弁。すべての市民が健やかに暮らせる街の実現のために大切な取り組みである。現在は特別な予算を設ける必要はないが、車椅子の設置について、市内の店舗に子ども議会で提案があったことを伝え、協力していただけないか話したい。8. 副議長、木村真理さん、十和田中3年。いつでも、誰とでも、思い切り体を動かせる近くの施設。質問。コミュニティセンターなどの今ある施設をうまく活用し、悪天候時に個人で利用できるようにしてはどうか。答弁。コミュニティセンターは、コミュニティ活動や障害学習などの施設であるため、現状では運動を目的とした個人利用は難しい。今後、地域のニーズや施設のあり方について検討する際は、今回の提案を参考にしたい。9. 田中瑠香さん、西小6年。練習場所として学校を利用すること。質問。部活の練習場所を確保するために、市の施設の他に休日などで使われていない学校を利用できるようにしてはどうか。答弁。市では学校の体育館やグラウンドを有効活用する学校体育施設開放事業を実施している。これからも皆さんがスポーツに触れる機会を増やし、毎日の生活の中でスポーツを楽しめるようにしていきたい。10番、 太田ねねさん、三本木中三年、空き家の土地を市民の交流広場に。質問。倒壊や火災、犯罪の温床となる空き家を市の予算で壊し、交流広場や避難場所として活用してはどうか。答弁。法律では空き家の管理や解体は所有者の責任で行わなければならないとされている。市では撤去費用の一部の補助を実施しているが、所有者が自らの責任で適切な管理、解体、撤去をしていただけるように促していきたい。11、東きなこさん、西小6年。もっと安心に、もっと安全に、私たちの通学路。質問。通学路について、危険箇所のアンケートを取り、カーブミラー設置などの安全対策を実施してはどうか。答弁。各学校からの改善要望を取りまとめ、市と警察と合同で安全点検を実施している。カーブミラー設置などの安全対策を検討するため、危険な箇所を見つけたら、いつでも学校の先生や保護者に知らせてほしい。12、議長、小笠原聡馬さん、高等中3年。自然を楽しめる憩いの場の整備。質問。高等中入り口から長ねじり入り口の区間を自転車と歩行者専用とし、憩いの場として整備してはどうか。答弁。この区間は近くの農地への農作業車両の通行が不可欠となっていることから、現時点での整備は難しい。提案は安全性の向上に加え、自然が楽しめる憩いの場や交流の場としての効果が期待できるため、今後の参考としたい。13、小川祐樹さん、東中3年。入り口広場でスケボー、スケートボード。質問。官庁街通りの入り口広場をスケボーができるように開放してはどうか。答弁。入り口広場は多くの市民が憩う場であり、利用者の安全を守るためにスケボーは禁止している。実現のために騒音やマナー、安全確保などの課題解決に向けた話し合いができるよう、例えばスケボーの団体が設立されるようなことを期待したい。14、甲斐春人さん、三本木賞6年。ゴミをアートに、大切に。質問。使えるゴミの再利用を進めるために、ゴミで作ったアートの大会を開催してはどうか。答弁。市では、家庭で不要になったものを回収し、資源として再利用するリサイクルの取り組みを進めている。提案は、アートの街、十和田市にとって、興味深いアイデアだが、まずはゴミを少なくし、市民が気持ちよく過ごせる街にしていきたい。15、小林美春さん、第一中2年。みんなが協力して、官庁街通りの歩道のタイルを直そう。質問。剥がれている官庁街通りのタイルを、市が市民と協力して直してはどうか。答弁。タイルの補修は専門的な作業が必要であるため、市民に協力をお願いすることは難しいが、提案のように市民同士が協力して取り組む活動は、地域の連携や交流を深める大変意義のあることだ。市の道路については、危険箇所の早期発見と補修に努めたい。16、松吉蓮人さん、三本木賞6年。車用と歩行者用の信号機の説明。質問。歩車分離式信号機について、設置場所で警察官にわかりやすく説明してもらってはどうか。答弁。歩車分離式信号機が通常の信号機の動作と異なることについて、長期間にわたる 警察官による現地指導は難しい。警察と連携し、登下校時間帯の巡回や取り締まり強化について相談、検討するなど、交通事故のない安全安心な街づくりに取り組んでいきたい。5枚の写真。1. 議員席に座っている子どもたち。 2. 堂々と質問する小笠原議員。後ろは木村副議長。 3. 若手農家を増やすための取り組みについて質問をする佃田議員。 4. 子ども議会終了後、桜田百合子市長、田村和久副市長、丸井英子教育長と当選証書を手に記念撮影。5. 答弁する桜田市長。一連の活動の様子などは市ホームページから QR コード。子ども議会のまとめとしてレポート作成などを行う振り返り活動の様子は市ブログ駒の里から QR コード。4ページ。9月1日は防災の日。災害から身を守るための行動を確認しましょう。問い合わせ、総務課、電話 0176-51-6703。 秋は台風や大雨が多く、災害が起こりやすい季節です。災害から身を守るため、事前にお住まいの地域の危険な場所や避難先を確認するとともに、災害、気象情報などに注意しましょう。防災マップで危険な場所を確認。市で配布した防災マップには、洪水、土砂災害、地震、火山の災害に関する情報や対策のほか、防災情報の収集方法、非常時持ち出し品などについても掲載しています。市ホームページからも見ることができますので、自宅や勤務先などの避難所や避難経路を確認しておきましょう。防災マップはこちらから QR コード。十和田市防災マップの表紙掲載。家族で確認。避難のタイミングと避難行動。災害時は電話がつながりにくくなり、家族などとの連絡が難しい状況も予想されます。災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板を活用するとともに、日頃から避難のタイミングや避難行動を確認しておきましょう。災害用伝言ダイヤルはこちらから QR コード。避難のタイミング。警戒レベル1。住民が取るべき行動。災害への心構えを高める。避難情報等。早期注意報。警戒レベル2。自らの避難行動を確認。大雨、洪水、高潮注意報。警戒レベル3。危険な場所から高齢者等は避難。高齢者等避難。警戒レベル4。危険な場所から全員避難。避難指示。警戒レベル4までに必ず避難。警戒レベル5。命の危険。直ちに安全確保。緊急安全確保。出典、内閣府、避難情報のポイント。避難行動。避難行動には、立ち退き避難、水平避難と垂直避難があります。状況に応じた避難行動を取りましょう。立ち退き避難、水平避難。危険な場所から避難所や親戚、知人宅などの安全な場所へ避難。垂直避難。洪水や浸水などで移動が困難な場合に、自宅や近くの建物の2階以上の高い場所で安全を確保。 自主防災組織を作りましょう。現在54団体が設立されています。災害が発生したとき、お互いに助け合うため、日頃から地域で防災活動に取り組む組織を自主防災組織と言います。日本海溝、千島海溝周辺海溝型地震での県の想定では、市内でも震度6強の揺れが予測される地域があることから、自分たちの命は自分たちで守るため、自主防災組織を作り、地域の防災力を高めましょう。自主防災組織の活動。平常時、防災知識の普及・啓発、地域の危険箇所の把握、防災訓練、防災用資機材などの点検・整備、地域内の要配慮者の情報確認など、災害時、情報収集や近所同士での避難の声掛け、出火防止・初期消火、避難誘導・避難所運営などの協力、救出・救助活動など。市では新たに自主防災組織を設立する際に必要となる防災用資機材の購入費の助成、1団体上限60万円や防災計画の作成支援などを行っています。自主防災組織について詳しくはこちらから QR コード。5ページ。避難行動要支援者の個別避難計画を作成しましょう。申し込み問い合わせ、生活福祉課、電話0176-51-6718。災害から身を守るために。近年多発する豪雨災害などでは、犠牲者の多くが避難行動要支援者となっています。自然災害に対して、事前に行うべき避難準備や避難方法、避難時の支援者などを明確にした個別避難計画を作成しましょう。個別避難計画とは、災害に備えてどこに避難するか、どのように避難するか、誰と避難するかなど、災害時の避難方法をあらかじめ本人、家族等と確認して作成する個別の避難行動計画です。地域の方々や福祉専門職、ケアマネージャーや相談支援専門員などの皆さんと連携して計画の作成に取り組んでみましょう。対象者、市の避難行動要支援者名簿に登録している人、名簿に未登録の場合は登録手続きが必要です。計画の作成者、本人またはその家族、作成が難しい場合は福祉専門職が作成を支援します。避難行動要支援者。災害時に自力で避難することが難しく、支援を必要とする人で、次のいずれかに該当する人。施設などに入所している場合を除く。満70歳以上の一人暮らしの人、または満70歳以上の人で構成された世帯の人。介護保険の要介護認定3以上の人。身体障害者手帳等級1、2級の人。心臓、腎臓の障害のみの人を除く。愛護手帳 A 判定の人。精神障害者保健福祉手帳等級1級の人、その他支援を必要とする人、難病を有する人など。個別避難計画の様式は市ホームページへ掲載しているほか、生活福祉課窓口でも配布しています。個別避難計画は災害時の避難支援を必ずしも保障するものではなく、法的な責任や義務を負うものではありません。作成の流れなど詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コード。 医療的ケア児交流会、十和田ステップ。申し込み問い合わせ、生活福祉課、電話 0176-51-6718。医療的ケア児や重症心身障害児とその家族との交流や、医療的ケアについての市民の理解を深める場として、交流会を開催します。就労継続支援事業所による出展も行います。時、9月27日土曜、午前10時から午後2時。ところ、地域交流センター、トワフル。申し込み期限、9月25日木曜。申し込み方法、電子申請システムからお申し込みください。申し込みはこちらから。QR コード。トワフルには駐車場がありませんので、近隣の有料駐車場をご利用ください。秋のマルシェ参加事業所、農園カフェ響き、吉右衛門、クリエイティブサポートプチブロー、フレンドリーホームモクモック、ベルクオーレ、重いパレット、就労継続支援 B 型事業所、七色、ブレイブ。内容、医療的ケアなどのパネル展示、ねじりんごと作ろうバルーンアート、午前11時から11時30分、手話で歌おう、十和田手話サークルおいらせ、正午から午後0時30分、最新車椅子、コギー体験、アートを楽しもう体験、秋のマルシェ。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コード。医療的ケアを知っていますか？医療的ケアとは、医師や看護師などが行う医療行為と同じことを家族などが行うことです。市では、地域の皆さんが医療的ケアに関心を持つことで、医療的ケア児とその家族が安心して生活できるよう、啓発に取り組んでいます。6ページ。十和田市を笑顔に。PayPay 利用で最大 20% 戻ってくるキャンペーンを実施します。申し込み問い合わせ、情報制作課、電話 0176-51-6711。市では、物価高騰への支援として、キャッシュレス決済 PayPay を使ったポイント還元キャンペーンを実施します。スマートフォン、スマホ一つで支払いを完了できるため、レジでの接触を減らし、お釣りのやり取りも不要です。この機会にお得に買い物をしながら、キャッシュレス決済の便利さを体験してみませんか？ PayPay実施期間、10月1日水曜から31日金曜、対象者、実施期間中に対象店舗で PayPay アプリを利用して支払いをした人、対象店舗、市内の PayPay 加盟店、対象となる支払い方法、PayPay クレジット、PayPay 残高、PayPay ポイント、PayPay デビット、ポイント付与上限、1回1000ポイント。なお、キャンペーン期間中は、加盟店の店頭にポスターを掲示しているほか、アプリで加盟店の確認ができます。一部店舗は対象外。予定額に達した場合、期間中でもキャンペーンを終了する場合があります。対象店舗やキャンペーンについて詳しくはこちらから QR コード。アプリの設定、使い方について、詳しくはこちらから。QR コード。スマホ教室、要予約。時、1、9月30日火曜。2、10月7日火曜。午後1時から3時。ところ、市民交流プラザ、トワーレ。内容、スマホ、カメラ、マップ、LINE の基本的な使い方、 ペイペイの仕組みと使い方。対象、スマホに不慣れな高齢者、キャッシュレス決済を利用したことがない人。定員、1、2、いずれも20人、先着。申し込み方法、電話で情報制作課まで申し込みください。申し込み期限、1、9月26日金曜、2、10月3日金曜。ペイペイ使い方相談会、予約不要。時、10月1日水曜から3日金曜、午前9時から午後4時。ところ、市役所本館1階ロビー。都合の良い時間に会場へお越しください。市 LINE 公式アカウント活用術。ウェブ申請予約編。問い合わせ、情報制作課、電話 0176-51-6711。市 LINE 公式アカウントのウェブ申請予約メニューを使えば、各申請予約システムに簡単にアクセスすることができます。ぜひご活用ください。1、暮らしタブのウェブ申請予約をタップ。2、メニューの中から利用したいものを選んでタップし、各システムで申請予約。左右にスクロールして選択。市 LINE 公式アカウント。QR コードから友達追加してね。QR コード。利用できる手続き。電子申請届け出。イベントへの参加申し込みや各種手続き、子育て関係などがオンライン上でできます。デジタル化導入支援補助金の事前相談予約。事前相談日の予約ができます。集団検診の予約、特定健康診査やがん検診などの予約ができます。公共施設の予約、市内公共施設の利用予約や空き状況の確認ができます。7ページ。不要となった秋冬物の子供服の提供にご協力をお願いします。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6726。回収期間、9月1日月曜から10月3日金曜。回収場所、市役所本館西側入り口。市民交流プラザトワーレ内に設置してある専用回収ボックス。回収できるもの。新生児から160センチまでの秋冬物の子供服。洗濯済みのもの。子供用の帽子、バッグ、リュック。いずれも綺麗で使用回数の少ないもの。未使用の肌着、靴下。回収できないもの、靴、サンダルなどの履物、子供服専用の回収ボックス、黄色へ、透明な袋に入れた状態で入れてください。通常の衣類回収ボックスと間違えないようご注意ください。提供していただいた服などはお返しできません。衣類のポケットや持参した袋に忘れ物がないか確認をしてから提供をお願いします。専用回収ボックスの写真。お下がり交換会、どうぞの服。時、10月19日日曜、午前9時40分から11時10分。ところ、市民文化センター、生涯学習ホール。入場時間、1、9時40分から10時、整理券の配布、あり、25枚、持ち帰り可能な服などの点数、制限あり。2、10時10分から10時30分、整理券の配布、あり、25枚、 持ち帰り可能な服などの点数、制限あり。3、10時40分から11時10分、整理券の配布、なし。持ち帰り可能な服などの点数、制限なし。整理券はホール入り口付近で午前9時30分から配布します。先着順。整理券1枚につき大人2人まで入場できます。当日は服などの回収は行いません。近隣の店舗などへの駐車はせず、市民文化センターの有料駐車場をご利用ください。詳しくは市ホームページをご確認ください。QR コード。北里ユニバーシティ情報。パート19。北里大学獣医学部紅葉祭実行委員会です。問い合わせ、北里大学獣医学部十和田キャンパス。電話0176-23-4371。代表。紅葉祭は、北里大学十和田キャンパス全体を会場とした学園祭です。動物や獣医学、生命科学に関する展示、体験企画も充実しており、北里大学獣医学部ならではの雰囲気を存分に味わっていただけるイベントです。私たち実行委員会では、ステージイベント全体のスケジュール管理や、飲食模擬店の出展、衛生管理などを行っています。学生はもちろん、地域の皆さんやオープンキャンパスで来学される高校生の皆さんにも楽しんでいただけるように、40回目の節目にふさわしい新たな紅葉祭を目指して準備に取り組んでいます。ご家族やご友人をお誘い合わせの上、ぜひ紅葉祭にお越しください。皆さんのご来場を心よりお待ちしています。第40回紅葉祭。時、10月11日土曜、12日日曜、午前9時から午後6時。ところ、北里大学十和田キャンパス。昨年の紅葉祭の様子の写真3枚です。写真部の展示、北里三原色のステージ。羊レースを見守る来場者。8ページ。第21回、十和田市健やか長寿を祝う会。問い合わせ、高齢介護課。電話0176-51-6720。時、9月25日木曜。午後1時30分から4時。ところ、市民文化センター。内容、1、式典。2、アトラクション。出演者、清流会。3、講演会。人生、100年時代をどう生きるか。地域のつながり、支え合い、今の私にできること。講師、日蓮宗法栄寺住職、小山田和尚さん。
小山田和尚さんの写真が掲載されています。
申し込み不要、どなたでも参加できます。会場へは送迎バスをご利用ください。送迎バス運行時刻表。各乗車場所は、市内を運行するバス運行会社が設置している停留所など、廃止したものも含む、を利用しています。乗り降りの際は足元に十分ご注意ください。中ほどの出発時刻は省略します。1号車、乗車場所、十和田湖診療所、出発時刻、11時40分。休み屋十和田湖バスターミナル、宇たるべ停留所、焼け山停留所、奥入瀬渓流温泉停留所、慶月橋停留所、片貝沢停留所、どめき停留所、両泉寺停留所、12時36分、 法領停留所、新河原停留所、西コミュニティセンター前停留所、奥入瀬ロマンパーク停留所、上沢田口停留所、大田入口停留所、中競り停留所、西幅停留所、8号簡易郵便局前、13時5分。2号車、1。なお、2号車1で来た人は、帰りのバスは3号車となります。ほらない本村停留所、11時25分。立崎停留所、ハット沢集会所、大下内は会館、直屋坂店、旧高清水小学校、高清水停留所、高清水本村停留所、12時。2号車、2、沢田停留所、12時45分、二つ屋停留所、田屋停留所、下新井停留所、荒屋敷停留所、三日市停留所、三日市河原停留所、赤沼停留所、13時5分。3号車、大沢田本村停留所、12時25分、芋久保停留所、東池の台停留所、旧木の木田停留所、旧小田入口停留所、深持ふれあいセンター前、12時47分、深持郵便局前、板の沢添削営農改善センター、旧豊栄停留所、晴山神社前、旧七号停留所、13時7分。4号車、一本松停留所、12時、バラクボ入口停留所、伝法寺停留所、大久保停留所、藤島停留所、旧六日町停留所、北見町集会所、大阪コミュニティ会館前、大阪上公会堂、12時50分。5号車、旧向切田停留所、12時、旧下切田停留所、切田農協前、上館生活改善センター、杉の木停留所、明戸停留所、12時17分、平山停留所、ザルハタ停留所、赤節停留所、盾停留所、松屋敷入口停留所、種原公民館前、舞田停留所、12時50分。
9ページ。認知症になっても自分らしく暮らせるように。認知症月間。問い合わせ、高齢介護課、電話、0176-51-6720。平成6年に国際アルツハイマー病協会と WHO 世界保健機関が共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定したことを受け、日本でも共生社会の実現を推進するための認知症基本法において認知症への関心と理解を深めるために、毎年9月を認知症月間、9月21日を認知症の日と定めています。認知症とは、認知症は病気の一種で、認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態のことを言います。厚生労働省では、令和4年に高齢者の 3.6 人に1人が認知症またはその予備群と予測しており、誰でもなりうる病気として身近に感じられるようになりました。認知症になったから何もできなくなるのではありません。その人が個人としてできることやそれぞれにやりたいことができ、住み慣れた地域で共に暮らし続けることができる社会を一緒に目指していきましょう。市の取り組み。 ガイドブックの作成、配布。認知症と診断された人が、これからも住み慣れた自宅で過ごすことができるように、ガイドブックを作成し、高齢介護課窓口、地域包括支援センター、在宅介護支援センターなどで配布しています。本人用物忘れガイド、共に笑って大丈夫。内容、相談窓口や医療機関、当事者の声など、データ版をこちらから閲覧できます。QR コード。十和田市認知症ケアパス。内容、相談窓口、認知症の進行状況に合った支援方法など、データ版をこちらから閲覧できます。QR コード。それぞれのガイドブックの写真が掲載されています。身元情報の事前登録。十和田市徘徊高齢者等支援事業。認知症などにより自宅に戻れなくなる心配のある高齢者などの情報を事前に登録し、市と十和田警察署が情報を共有することで保護されたときに、早急に身元確認ができるようにします。また、行方不明になった際は、家族などの同意を得て、市 LINE 公式アカウントを利用して、捜索協力依頼を配信します。対象者、認知症などにより、行方不明になる心配のある65歳以上の人、若年性認知症の人など。市 LINE 公式アカウントを登録している皆さんへ、行方不明者の早期発見のため、行方不明者の受信設定をお願いします。市 LINE 公式アカウント内の暮らしタブの受信設定から設定を変更できます。登録者には、登録番号を記載した見守りキーホルダー、見守りシール、反射材を差し上げます。キーホルダーの見本の写真が掲載されています。GPS 端末利用の初期費用を助成。十和田市認知症高齢者等位置情報サービス利用助成事業。認知症などにより、自宅に戻れなくなる心配のある人を介護している家族などを対象に GPS 端末を利用した位置情報通知サービスの初期費用を助成します。対象者 GPS 端末を利用する人のうち1から3のすべてに当てはまる人1十和田市民で入院や施設入所をしていない人。2、介護保険料の滞納がない人。3、十和田市徘徊高齢者等支援事業に登録している人。助成金額、最大で11,000円。10ページ。不良品、違う商品が届いたなどの相談が寄せられています。通販トラブルに注意を。問い合わせ、市消費生活センター、電話0176-51-6757。インターネットを利用中に流れた広告を見て、注文した商品が届いたが、不良品、違う商品、数量が違うなどのことがあり、送り状に記載されていた返品センターに電話しても話し中でつながらず、返品、返金に対応してもらえないといったトラブルが全国的に発生しています。注文する前に次のことを注意しましょう。1、高性能を謳っている広告を鵜呑みにしない。2、 有名企業や有名大学との共同開発などと謳っていたら、本当に信頼できる情報かどうか、その企業や大学の公式ホームページを確認する。3、2台買えばお得や今がお得など、お得という言葉に惑わされない。4、注文する品物についてインターネットで検索してみる。注意喚起などが出されていることがあります。闇バイトは絶対にやめましょう。問い合わせ、十和田警察署、電話 0176-23-3195、警察安全相談、電話ハッシュタグ9110。闇バイトとは、報酬と引き換えに犯罪に加担することを指します。SNS、Instagram や X やインターネット掲示板などで、短時間で高収入、簡単に稼げるといった甘い言葉で誘い込まれ、アルバイト感覚で応募し、強盗などの実行犯として検挙される事例が発生しています。闇バイトに手を出さないために、裏バイト、高額、即日現金、書類を受け取るだけなどの言葉に十分注意してください。安易に高額収入を得られるアルバイトは存在しません。一度でも関わってしまうと、応募時に送った顔写真や住所が犯罪組織に把握されるため、逃れることは困難です。犯行に加担させられた後、組織からは使い捨て、捨て駒として扱われ、切り捨てられます。もし申し込んでしまったら、一人で抱え込まず、速やかに最寄りの警察署へ相談してください。あなたの町の法律相談第80回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は相続手続き、いつまでに何をするについてです。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6777。質問、家族が亡くなったとき、まず何をすればよいでしょうか。答え、最初に必要なのは死亡届の提出です。個人の本籍地か死亡地、または死亡届を提出する人の住所地の市区町村役場に提出してください。死亡を知った日から7日以内です。質問、個人の預金口座から預金を引き出せなくなりました。答え、金融機関が死亡を知ると口座が凍結され引き出せなくなります。まず遺言書があるかどうか確認してください。遺言書がなければ相続人全員の実印を押印した遺産分割協議書が必要になります。また、いずれの場合にも個人や相続人の戸籍謄本が必要です。この戸籍の取得が大変なのです。個人の戸籍は出生から死亡まで。相続人が多い場合は、弁護士や司法書士に依頼することもあります。質問、遺産の中に不動産があります。答え、現在相続による不動産の名義変更、相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に行う必要があります。一般の人が登記手続きを行うのは難しいので、司法書士に相談依頼してください。質問、相続税を納める必要がありますか？答え、相続税の申告、納付は、 相続を知った日の翌日から10ヶ月以内です。もっとも基礎控除額3000万円プラス600万円かける法定相続人数があるため、例えば相続人が妻と子一人の場合、4200万円までは相続税はかかりません。そのため実際には納税対象となるケースは多くありません。その他にも特例がありますので、遺産が基礎控除額を超えそうな時は税理士に相談してください。質問。個人に借金があることが分かりました。答え。場合によっては相続放棄を検討することになるかもしれません。相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。判断に迷ったら弁護士や司法書士に相談してください。分析、弁護士、都市内渡る。弁護士法人、都市内総合法律事務所。電話、0176-21-4005。
11ページ、十和田市 SDGs パートナーの活動を紹介します。問い合わせ、政策財政課、電話 0176-51-6712。十和田市 SDGs パートナーとは、市では SDGs の促進を図るため、目標の達成に向けて取り組む市内の事業所や地域活動団体を SDGs パートナーとして登録しています。8月1日時点で12団体が登録。SDGs パートナーである田中建設株式会社、田中大文代表取締役社長は、3つのゴール、目標に向けて取り組んでいます。今号では取り組みの一つである目標12、作る責任、使う責任を紹介します。工事現場で発生した廃棄物を適切に分別。廃棄物は工事で使用する資機材の梱包材、薬剤などの袋や缶、作業で発生した木くずや鉄くず、樹脂や繊維くずなど多種多様です。しかも、それらを処分できる専門業者が決まっています。田中建設株式会社では、工事現場で発生した廃棄物を正しく分別することで、専門処分業者へ確実に引き渡しできるように管理しています。分別時に工夫していること、工事に関わる人全員に分かりやすく分別を間違えないようにするために、大きな文字でプレートを設置し、廃棄物の種類が見えるようにしています。環境に配慮した活動を社内全体で取り組むために、20年以上前から国際規格に沿った環境マネジメントシステムを構築し、認定機関 ABSQE から ISO14001 の認定を受けており、本年度も継続認定をいただきました。今後も環境に配慮したサステナブルな取り組みを進めてまいります。SDGs パートナー登録制度について詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コード。3枚の写真。1枚、社内に提示している SDGs パートナーの登録証の写真。2枚目、廃棄物分別を処理した写真。3枚目、繊維くずと書かれた拡大写真。移住を検討している家族や知り合いにお知らせください。
サスティナブルデベロップメントゴールス8-11、神藤さん十和田湖広域定住自立圏担当者&先輩移住者が大集合。青森秋田移住交流会 in 赤坂。問い合わせ、政策財政課、電話 0176-51-6712。神藤さん、十和田湖広域定住自立圏への移住を検討している人や、青森県、秋田県に興味がある人に、相談や交流を通して地域の魅力を知っていただく移住相談会を開催します。10市町村の特産物を使用した食事や地域のお酒を楽しみながら、先輩移住者の体験談を聞くことができます。また、10市町村職員への相談や参加者同士で気楽に交流できるフリータイムもあります。神藤さん十和田湖広域定住自立圏、十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、奥入瀬町、秋田県小坂町。時、9月27日土曜日、午後1時から3時。ところ、トレジオンポート赤坂。東京都港区赤坂 3-12-18。赤坂間2階。参加費無料。定員50人、先着順。申し込み方法、応募フォームよりお申し込みください。応募フォームはこちらから。QR コード。青森秋田移住交流会 in 赤坂のポスターの写真が掲載されています。12ページ、ゴールズ4-5、青少年育成十和田市民大会共催、十和田市民カレッジ第6講座、申し込み問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話 0176-58-0186、ファックス 0176-24-3954、妖怪ワールドへようこそ。荒俣博士と巡る不思議な世界。講師荒俣博士さん、作家翻訳家荒俣博士さんの顔写真が載っています。昭和22年1947年、東京都生まれ。慶応義塾大学法学部卒業。10年間のサラリーマン生活を経て独立。百科事典の編集助手を務めながら執筆した小説『帝都物語』がベストセラーとなり、日本 SF 大賞を受賞。その後も神秘学、博物学など幅広い分野で執筆活動を続ける。主な著書に、すぐ役立つものはすぐ役に立たなくなる。世界大博物図鑑。京都国際漫画ミュージアム館長。世界遺産、熊野本宮館名誉館長。時、9月27日土曜日、午後1時30分開場。午後2時から、放課後や休日の幸せ川柳コンクール表彰式。午後2時30分から4時、講演会。ところ、市民文化センター大ホール。申し込み方法、電話、ファックスまたは電子申請システムで、氏名と電話番号をお知らせください。申し込み期限、9月26日金曜日、残席がある場合は当日入場か。手話通訳や車椅子などのお手伝いが必要な人は、9月12日金曜日までに申し込みください。 申し込みはこちらから QR コード。上東山十和田湖公益定住自立圏男女共同参画事業共催十和田市民カレッジ第7講座。申し込み問い合わせ総務課電話 0176-51-6702 ファックス 0176-22-5100 JAL 女性パイロットが語る JAL 女性副操縦士が伝える多様性と空の裏側令和6年度十和田子ども議会の提案が実現日本航空の女性副操縦士が講師を務め、パイロットのお仕事を紹介しながら、職場での経験談や多様性の大切さをお話しします。男性客室乗務員によるミニ講座も実施します。講師、井上まりなさん。日本航空ボーイング737型機。副操縦士、時、10月4日土曜日、午後1時から2時30分、会場午後0時30分、ところ、市民文化センター、障害学習ホール、申し込み方法、電話、ファックスまたは電子申請システムで、氏名と電話番号をお知らせください。申し込み期限、10月3日金曜日、残席がある場合は当日入場か、手話通訳や車椅子などのお手伝いが必要な人は、9月16日火曜日までに申し込みください。井上まりな副操縦士の顔写真が載っています。申し込みはこちらから QR コード。
13ページ。第33回青森県民駅伝競争大会。十和田市選手団への応援をお願いします。問い合わせ。スポーツ障害学習課電話 0176-58-0187。青森市で開催される青森県民駅伝競争大会に十和田市選手団が出場します。選手は選考会を経て選ばれた代表メンバーです。大会は青森県観光物産館アスパムから各広グループアスレチックスタジアムまで9区間 26.1km のコースを県内市町村が競います。十和田市選手団に熱い声援をよろしくお願いします。時、9月7日日曜、正午スタート、中継、青森放送、テレビ、ラジオ。大会に向けて練習を重ねる選手たちの写真が掲載されています。十和田市選手団監督、今泉慎吾。区分、男子高校生以上、氏名、金子隆一、所属、東欧薬品株式会社、他5人、男子中学生4人、男子小学生2人、女子中学生以上4人、女子小学生2人。小泉監督のコメント。昨年の大会終了後から年間を通じて練習に励み、チーム強化を図ってきました。練習を重ねるごとに選手同士の絆も深まり、いいチーム作りができました。今年は総合5位以内を目指し頑張ります。
北里大学公開講座、受講料無料、申し込み不要です。問い合わせ、北里大学公開講座実行委員会、北里大学獣医学部内、電話、0176-23-4371 これまでの講座については、市ホームページをご覧ください。QR コード。命と環境を科学する2025、全8回。時、午後6時30分から8時。ところ、北里大学獣医学部111教室。顔写真とともに。第6回、9月4日木曜日。動物行動学准教授、松浦明弘さん。医療、福祉、教育のための馬の活用。犬や猫をめでたり撫でたりして癒された経験のある人は多いのではないでしょうか。十和田は古くから馬の町として栄え、十和田市民の馬に対する意識はとても高いのですが、人の健康に貢献する馬の活躍についてはあまり知られていません。本講座では人の生活の質、Quality of Life, QOL 向上を目指した馬の活用をご紹介します。第7回、9月11日木曜日。獣医放射線学准教授、柿崎健彦さん。見えないが面白い。放射線の世界。放射線の世界はとても楽しい。見えない世界の妄想にはまった講師が、放射線の基本から日常生活での応用、特に人だけでなく動物の医療や科学研究における重要性について解説します。放射線の見えない力がどのように私たちの生活を支えているのかを探ります。第8回、9月18日木曜日。細胞工学助教、柿内和恵さん。精子の秘密に迫る。最新の研究と身近な話題。男性の精子濃度はこの45年間で約半減し、環境ホルモンの影響や生活習慣の変化が要因ではないかと考えられています。また、父親の加齢によるこの神経発達障害リスクも指摘されており、精子の凍結保存や生殖補助医療技術の安全性も議論されています。
精子をめぐる多様な問題について、今こそ一緒に考えてみましょう。